次に、一般質問及び答弁用紙についてお伝えします。令和6年第3回定例会では、一般質問に、川口雅也、茨城自民党、山本美和、公明党、水垣和俊、茨城自民党、豊田茂、茨城自民党、大橋浩二、国民民主党、木本慎太郎、茨城自民党、秋元隼人、茨城自民党、桜井信行、茨城無所属の会、石塚隼人、茨城自民党、横田徹、茨城自民党、金子俊明、無所属、下地健次郎、茨城自民党の12人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の川口雅也議員が質問を行いました。地方部における若い世代の減少は危機的な状況である。本県の若者流出をどのように捉え、どのような施策で対応するのか、との質問に対し、産業戦略部長は、本県が将来にわたり活力を維持するには、若者の流出は重要な課題である。質の高い雇用創出のため、高付加価値な産業の誘致活動に取り組むとともに、企業の魅力発信のため、学生が企業経営者に随行する仕事体験、若者が魅力を感じる企業を紹介する業界研究会の開催などに取り組む、と答えました。他に、茨城県のカスタマーハラスメント対策、取手競輪場のイメージアップ、茨城県内のマースの取り組みなども質問しました。カスタマーハラスメントとは、いわゆるカスハラ。顧客などの要求内容の妥当性に照らして、要求を実現するための手段、対応が社会通念上不相当なものであって、労働者の就業環境が害されるもののことを言います。次に、公明党の山本美和議員が質問を行いました。様々な民間クラブが地域移行の受け皿として期待される中、経済的な自立を含めた事業環境に課題があると考える。地域間の格差などの課題解決に向けた取り組みは、との質問に対し、教育庁は、昨年度から県に総括コーディネーターを配置し、全市町村への指導助言を実施している。人材バンクの活用による指導者の確保などにより、子どもたちが希望するスポーツ・文化・芸術活動に参加できる環境を整備していく、と答えました。他に、中学部活動の地域移行の重点地域における政策課題への対応にかかる事業と期待される成果、女性起業家へのスタートアップ支援等、男女共同参画の推進なども質問しました。次に、茨城自民党の水垣和俊議員が質問を行いました。介護職員の負担軽減の鍵を握るのは、介護テクノロジーの導入による現場の生産性向上であると考える。介護テクノロジーの導入推進に向けて、今後どのように取り組んでいくのか、との質問に対し、福祉部長は、職場環境の改善に積極的な事業所などを対象に、見守り機器や ICT 機器の導入を加速化するための補正予算案を計上した。こうした直接的な支援に加え、事業者に対する導入効果の横展開などにより、導入促進に努めていく、と答えました。他に、質の高い教員の確保、メガファーム事業の検証と水田農業の方向性、放課後児童クラブの充実なども質問しました。次に、茨城自民党の豊田茂議員が質問を行いました。林業の成長産業化をどのように図っていくのか、特に、成長産業化に欠かすことのできない林道の整備をどう進めていくのか、との質問に対し、 農林水産部長は、林業経営体の経営基盤の強化や人材の確保・育成を進めるとともに、県産木材の需要拡大を一層推進し、林業の成長産業化の実現に向け取り組んでいく。合わせて、伐採した木材の効率的な輸送を可能にする林道の開設や、季節林道の改良などが進むよう市町村に対して丁寧に助言していく、と答えました。他に、令和5年台風13号による被害を踏まえた2級水系の流域治水対策、漁業における担い手の確保・育成、県天津記念いずら美術館の企画展の充実なども質問しました。次に、国民民主党の大足浩二議員が質問を行いました。介護需要が高まる現在、介護人材の確保・育成は急務である。県の取り組みと今後の方針は、との質問に対し、福祉部長は、積極的な広報活動により、特に若年層の介護職への関心を高めるよう取り組む一方、外国人介護人材の安定的な確保のため、人材発掘、育成、就労、定着まで一貫した支援を行っている。また、介護職員への研修機会提供に努め、職員のスキルアップなどを図っている。今後も、介護人材の確保、育成に積極的に取り組んでいく、と答えました。他に、コミュニティスクールと地域学校共同活動の一体的な推進、県北地域における人づくりの取り組み、海を活用した観光と周遊観光の推進なども質問しました。コミュニティスクールとは、保護者や地域住民などを委員として構成される学校運営協議会を設置している学校のことで、委員の意見を学校運営などに反映することができます。また、地域学校共同活動とは、幅広い地域住民の参画を得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、学校を核とした地域づくりを目指して、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う活動のことです。次に、茨城自民党の木本慎太郎議員が質問を行いました。市町村間において将来を見据えて合併などに向けた議論が行われる場合、県はどのような役割・支援を考えているのか、との質問に対し、知事は、市町村や住民が主体となって合併などに向けた議論を深めることは歓迎すべきものと考えている。県は人口減少が進む中、社会経済環境の変化を踏まえ、今後市町村間で合併などに向けた議論が自主的に行われる場合には、水戸市の中核市移行の事例なども参考に必要な支援を行っていく、と答えました。他に、不登校いじめ問題に取り組む小中学校へのサポート、街頭防犯カメラの実績と今後の展開、農業人材の育成に向けた県と民間農業教育機関との連携なども質問しました。次に、茨城自民党の秋元隼人議員が質問を行いました。発達障害等のある児童生徒が将来職業人として活躍できる環境づくりは重要である。児童生徒の指導・支援にどう取り組むのか、との質問に対し、教育長は、特別支援学校での3年程度の勤務により、障害のある児童生徒への指導の専門性を高め、各地域の中核を担う教員を育成する、特別支援教育推進交流事業などを今年度から開始した。これらの取り組みを一層推進し、児童生徒の自立と社会参加を目指し、指導・支援を行っていく、と答えました。他に、 ドローン技術の活用による収益性の高い農業の実現に向けた取り組み、水道事業の広域連携の進捗と課題への対応、生産性の高い農地の確保なども質問しました。次に、茨城無所属の会の桜井信之議員が質問を行いました。汚泥肥料には重金属が含まれており不安があるが、下水汚泥の有効活用にどう取り組むのか、との質問に対し、土木部長は、汚泥肥料は重金属含量が法律に基づく基準値を下回ったものが流通しており、佐島アクアステーションで製造した汚泥肥料については、重金属含量を定期的に公表していく方針である。下水汚泥の再資源化が促進されるよう、法令に基づく安全性を確認しながら、肥料化や建設資材化など有効活用を図っていく、と答えました。汚泥肥料とは、下水処理場や工場の排水処理過程などで発生した汚泥、泥状の廃棄物を乾燥や粉砕、発酵させることにより、肥料としてリサイクルしたものです。他に、有機農業の推進、霞ヶ浦の水質対策、優秀な教員の確保なども質問しました。次に、茨城自民党の石塚隼人議員が質問を行いました。地域経済の活性化のため、インバウンド誘致のさらなる推進を求める。一方、オーバーツーリズムへの対応や、持続可能な観光振興に必要な財源確保の議論も必要と考えるが、どう取り組むのか、との質問に対し、営業戦略部長は、令和7年に外国人延べ宿泊者数26万人を目指し、都内に滞在する訪日客も含め戦略的に誘客を進めていく。オーバーツーリズム対応などについては、今後県内状況を把握し、他の好事例などを町内も含め共有していく、と答えました。オーバーツーリズムとは、観光客が集中する一部の地域や時間帯などによっては、過度の混雑やマナー違反による地域住民の生活への影響や旅行者の満足度低下が生じる状況のことを言います。他に、古賀保健所の移転と整備進捗、五ヶ町を含む県西地域の水行政の推進なども質問しました。次に、茨城自民党の横田徹議員が質問を行いました。スタートアップの成長には人材確保、資金調達、事業展開に課題があるが、成長を支援するための県の取り組みは、との質問に対し、産業戦略部長は、多様な企業や人材が集まる交流イベント開催などによる人材確保支援、成長分野に挑戦するスタートアップへの資金調達の支援、公共調達推進などによる市場や販路拡大の支援など、スタートアップの成長段階の課題に応じた支援を行っている。今後もその成長を強力に後押ししていく、と答えました。スタートアップとは、新しい技術やビジネスモデルを有し、急成長を目指す企業のことを言います。他に、道徳教育の充実、健康寿命を伸ばす高齢者の居場所づくり、社会参加、郷土教育の推進なども質問しました。次に、無所属の金子俊明議員が質問を行いました。緊急性が認められない救急搬送者からの選定療養費徴収が発表されたが、検討の経緯は、との質問に対し、保健医療部長は、厚生労働省をはじめ、県医師会、対象病院、消防機関などの関係機関と協議を重ね、了承を得た。冬場の救急搬送のピークに向け、本年12月1日を目途に運用開始できるよう、 関係機関と準備を進め、県民に丁寧に周知啓発を行いながら、真に救急医療が必要な方に医療を提供できる体制を確保していく、と答えました。選定療養費とは、紹介状を持たずに大病院を受診した患者から病院が徴収する料金のことで、大病院と地域のかかりつけ医などとの役割分担を進めることが目的です。救急車で搬送された患者は基本的に緊急性が高いとみなされ、多くの病院では実際の緊急性の有無にかかわらず、徴収の対象外としています。他に、パラスポーツ振興の現状と今後の取り組み、部活動及び地域クラブ活動における児童生徒の安心安全の確保、茨城県の DX の推進なども質問しました。最後に、茨城自民党の下地健次郎議員が質問を行いました。原子力災害を想定した場合、学校にいる子どもたちの安全をどう守るかという視点が大変重要である。避難訓練実施状況の問題にどう取り組んでいくのか、との質問に対し、教育長は、議員ご指摘の通り、避難訓練の実施率向上を目指していく必要がある。現在、ほぼすべての学校で実施されている地震災害を想定した訓練と合わせて、原子力災害に対応した屋内退避や保護者への引き渡し訓練を実施する複合訓練の手法を学校に周知し、実践することで実施率向上に努めていく、と答えました。他に、放射性物質の拡散シミュレーション結果から検討すべき避難に関する重要な論点、防災士の育成とその活用、茨城大学原子科学研究教育センターなども質問しました。